それでは今日のメッセージ箇所であります聖書を読み出します。詩編103編1から5節です。旧約聖書ですね、3版をお持ちの方は1008ページ、それから2017年版をお持ちの方は1040ページをお開きください。それではお読みいたします。詩編103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。それでは堀田先生に神と人への感謝と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの清い御言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって性別して通り行き管として用いてください。皆様の一人お一人の心に御言葉とメッセージが残りますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私はこの1週間、この神様と皆様への感謝をメッセージにまとめる1週間を過ごしました。今思い出しますと、今から8年前にライターズ教会にお見合い説教に来た時に、私の声は出ませんでした。ですから皆さんに祈っていただいて、ライトハウス教会の皆様おはようございますと言って、本当にそういう説教をしたことを覚えています。実は私は喉が弱いものですから、大麻教会を去ることの悲しみとプレッシャーと皆様との辛い中にある中で、声が出なくなりまして、でも神様はライターズ教会に来なさいとおっしゃって使わされてまいりましたが、その最中だったものですから、戦いのお見合い説教の時声が出なかったことを思い出しまして、実は今日もですね、声が出るかどうか怪しくなっていたんです。木曜日に畜生会がありまして、平川香織さんと一緒に出て、私は前の段に院をしておりましたの で結構私の係は多くてですね、報告がたくさん、答弁があったんですね。でも一生懸命喉飴を加えて、今日も最近は一つで良くなって、一つで良くなりましたって皆さんに最後言おうと思ってたんですが、そう言えなくなりました。今日二つ加えています。それで総会が終わりましたらですね、帰ってきたらもう声が出なくなりまして、最後の送別説教できるかなっていう感じになりました。でも哀れみね、木のあるご家庭で交わることの約束をキャンセルして、少しお休みをして、今日声を主が戻してくださったことを感謝します。今日少しお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、精一杯御言葉を取り継がさせていただきます。 神と人への感謝というテーマで御言葉を取り継ぎます。この8年間私が皆様に耳にタコができるほど強調したメッセージがあります。それは先行する恵みということです。ですから私たちが何かをしなければならないクリスチャン生活と思わないでほしいというメッセージをしました。これをしなければならない、これを捧げなければならない、これをしてはいけない、そうではなくて、まず神様の恵みが先にあって、その恵みにあふれて奉仕をさせていただく、何かをさせていただく、でさせていただくという態度は、させていただくんですから、実は奉仕をまた捧げ物を捧げさせていただくんですから、実は捧げて損はしないんですね。神様の恵みをいただく、させていただく奉仕、させていただく捧げ物、実は恵みをいただく、してやっているという奉仕はいつか疲れてきます。してやっているという捧げ物はいつかカスカスにします。それはやっているからです。やっているうちに自分の内側がなくなります。でも私たちは謙遜にさせていただける恵みを感謝します。捧げるものを与えてくださって感謝しますという態度でおりますと、本当に恵みはあふれてきます。今日実は全部書いたつもりでしたが、一つ吉田さんの子供メッセージの感謝が抜けておりまして、ちょっと補います。吉田さんの子供メッセージもですね、本当に神の恵みによって始まったことを忘れることができません。8年前からですね、しょっちゅう吉田さんはですね、教会に来てですね、先生祈ってください、仕事がありませんって言ってですね、もうしょっちゅうじゃあ祈りましょう、ジョージ・ミラーの本を差し上げたりですね、ハドソン・テイラーは何もないところから、であえて人に訴えないで、そして神様が満たしてくださるという信仰で、オーメフという宣教のスピリットはできてるんですよって言ってあげまして、でそうやってですね、いた時もあったんですが、ある時にですね、ちょうどあのこのメッセージをしてくださった皆さんもだんだんこうこのメッセージが負担になりまして、こうやる人がいなくなってきた矢先に、まあ私の牧会の方針は奉仕よりもその人の存在が大事だという牧会方針ですから、あの奉仕をする人がいなければ無理して誰かにあのさせるという考えは全くありませんで、その一人一人が自らその奉仕をするという、させていただきたいという気持ちが起きたら、それがかぐわしい奉仕だということを申し上げ続けてまいりました。でちょうどこのメッセージをする方が、まあ、無理しなくていいですよということをおっしゃ言いながら、ちょうど亡くなりかけてた時にですね、吉田さんが教会に来られまして、上田先生、僕に子供をメッセージさせていただけますかって言われたんですね。で私もびっくりしまして、吉田さん大丈夫ですかあの三人キッズにもあまり関わっておられなかったのに大丈夫ですか、はい、あのアメリカで、あの日本人の日本語部を担当なさっている元世の光放送のメッセンジャーの息子さんが、あのこのメッセージをあのネットで流してらっしゃいまして、それを許可を得て取り寄せて自分なりに練習してですね、させていただきたい、あじゃあ、じゃあ1週間来てください、練習しましょうと言ってですね、最初ここで練習されたんです。で私が生徒役になって、で吉田さんもうちょっとゆっくりお話しなさったらいいかもしれませんね、わかりましたって言ってですね、まあそのようにして、これはもう今日は個人名を挙げないことを実は原則にして、 誰かをあげると誰かをあげなければならないんですが、これは特別証として聞いていただきたいのは、このライトハウス教会で今奉仕をなさっている方は、おそらく重荷でなさっている方はいないと思います。できるものをさせていただきたい、させていただきたいという奉仕は神様の喜びであり、ライトハウス教会がここまで立て上がってきた基礎でございます。1番目、主イエス様の恵みを数えましょう。私たちの罪のために十字架にかかり死に勝利された復活、そして今私たちの心に住み、いつもこの8年間もそばにいて支えてくださっています。この8年間いつもイエス様は皆さんと私と共におられます。天では父なる神の右の座で私たちのために取りなしの祈りをしておられます。神様、こんなひどいことを心の中で悪い思いがあります、許してくださいと祈るときに、その祈りを天のお父様に父なる神は取り継ぎ、天のお父様は私たちの十字架、私たちを直接ご覧にならないで、取りなしてのイエス様の十字架の血をご覧になって、私たちを許してくださっているのであります。私たちの親のための皆様の祈りの支えも感謝します。今私の妻が証をしてくれましたけれども、まさにそうなんですね。私たちのこの8年間は本当に妻のお父さん、父と母がこの生涯を閉じるというところを通っていきましたし、私の母の認知症も厳しくなりまして、夜昼逆転して、私も限界が、夜も起こされるものですから限界が来て、で妻もちょっと認知症の症状で妄想が入ってきましたので、実は一番妻がよくやってくれておりましたが、まあこれはその認知症になった方のせいではないんですけれども、病気がなさせることでありまして、やっぱり我が家でも起こりました。美代子さんが全部服を取り上げるので、私は着る服がないんだと言って、お母さんそんなことはないよと私がなだめましても繰り返しのことでした。でも神様はその時に、10年間お母さんを、まあ、母を熊本から呼び寄せて来てもらって、10年間美代子さんがお世話をして、まあ、私もできる分で夜はバトンタッチする形で、世話をさせていただきましたが、神様はもうこれまで十分やりましたね、あとは施設にお願いしなさいということで、逆に私たちの方からではなくて、ケアマネージャーの方からもう堀田さんご夫妻がお母さんをお世話なさる段階を過ぎました、どうぞ私たちの施設にお任せくださいという言葉をいただきまして、それで私たちは教会の皆様の祈りのおかげでそのようにしました。で明日私は母のところに行く予定ですが、母のところに行きますと、私のことはまだ覚えてくれてますから、泣いて喜んでくれるんですが、でもそれほどその帰りは一緒に祈ることもできまして、最後はアーメンと言ってくれますので、本当に神様の憐れみを感じています。2番目、父なる神の大きな愛。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、大切な一人子イエス様を私たちの罪からの救いのために、クリスマスの日に、今日このメッセージを与えたように、クリスマスの日にこの世に使わし、そして33歳の時にイエス様を十字架につけて私たちの身代わりとしてくださいました。 父なる神は私たちが清くなるために悪の道にそれるときには愛の懲らしめを与え、神との正しい関係に立ち戻らせてくださる素晴らしい方です。この8年間も実は私がこのように御言葉を取り継いでおりますけれども、私も何度も牧師でありながら神様の道から少しずれている時があったんですね。でもそんな時、神様は私を愛しておられるので、あえて私にとっては痛い出来事を起こして、そのことを通して神様に立ち返り続けてきたわけです。そのことによって初めてこうやってメッセージを取り継ぐ時に、皆様の心に通じるメッセージがもしできたとすれば、それは私と神様との関係のパイプが罪で詰まってなければ、それが流れていくということを経験してまいりました。そして私たちを、皆さんを神様の大切な子供として愛し、正しい道に導かれる、そしてこの8年間を感謝します。3、聖霊なる神の親しい交わり。私たちが主を信じるとき、ご聖霊は私たちの心に住み、私たちと親しく交わってくださいます。ご聖霊は私たちの罪を示してくださいます。私は教会に行くまで、聖書を読むまで、牧師先生に聖書を教えていただくまで、自分が罪人だとは分かりませんでした。結構悪いことをしておきながらもですね、結構自分はいい人間だとさえ愚かにも思っていたんです。でも聖書の光に照らされ、いや聖霊様がその御言葉と一緒に私の心に語りかけ、あなたが人を許さない罪、憎んでる罪、妬む罪、嘘、偽り、ありとあらゆることは罪ですよと教えてくださり、その罪のために、その数え切れない罪のためにイエス様が十字架で死に、私たちの罪を償われた恵みを信じる信仰を聖霊は皆さんに、私たちに与えてくださいました。信じた後も私たちが試練に遭う時に、聖霊は慰め、励まし、ふさわしい御言葉を示してくださいます。そして少しずつ御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を私たちの心に結ばせてくださることは、なんと幸いでしょうか。その内側の新しい実が、私たちの外側にある行いとなって現れる恵みがあります。この8年間も一歩一歩主は導いてくださっています。賭けの多い私を、この8年間皆さんが本当に愛と寛容を持って、親切を持って接してくださったことを、本当にこの高いところからではありますが、お礼を申し上げます。そして私の賭けを皆さんが補ってくださって、教会を立て上げてくださったがゆえに、今ライトアース教会があることを本当に感謝しています。大きな2に移ります。ちょっと水を飲ませていただきます。神の選びによる出会いの恵みということを一週間思い巡らしました。出会いということは奇跡だなと日頃から私は思っています。最高の出会いは主イエス様との出会いです。主イエス様との出会いという奇跡を与えてくださった恵みを感謝します。二つ目の出会いは この8年間の間で皆さんとの出会いという奇跡的な恵みを与えてくださったことを神様に感謝しながら1週間準備させていただきました。私たちは何十億といらっしゃる世界中の人々とお友達になることはできません。また世界中に行って全員と出会うことはできないのです。主にあって親しく交わることはできません。ですからこのように牧師と教会員として、また同じ主にある兄弟姉妹としてこのようにお交わりできるということは奇跡です。この8年間神のご計画の中で皆さんと出会い、主にある親しいお交わりができました恵みを私は心から感謝をしております。時間が足りませんので一つ一つは申し上げられませんが、皆さんお一人お一人から受けた愛、慰め、励まし、愛の助言、愛の捧げ物、一つ一つ覚えて感謝に耐えません。同じように優先生ご夫妻がおいでになったならば、愛を持って霊的に優先生ご夫妻を支え、経済的にも優先生ご夫妻を支えていただきたいと思っております。本当に優先生ご夫妻、交われば交わるほど主にある品格を感じ、素晴らしい方に後任として来ていただける恵みを感謝するものであります。牧会者夫婦と信徒が互いに支え合うとき、教会は成長するということです。この8年間ライトハウス教会は神様の憐れみで本当に成長させられたと思います。経済的にも人数的にも。でもそれはやはり牧会者夫婦と信徒の皆さんが神様のおかげで、神様が間におられて互いに愛し合い支え合う関係を与えておられたからなんですね。本当にその互いに愛し合う時に聖霊は働かれます。3番目に、毎週のこの礼拝説教のために祈ってくださり、牧師の祈りながらの準備と信徒の皆さんの牧師のための祈りの結晶によって、教会の共同の技としての説教を毎週よく聞いてくださり、これは説教者への最高の支えなんですね。説教をよく聞いてくださることに勝る説教者を支えることはありません。説教者をガクッとさせたいと思いになったら居眠りをされたらいいと思います。それは一番力が抜けます。でも私はもう牧会が長いですから、説教中眠っている方を裁きません。一週間いろいろお疲れになったんだな、こうやって礼拝に出られるだけでも偉いなと思うようになりました。ですから皆さんのことを心配しないでください。今日眠られても私は悪く思いません。本当に一週間お疲れ様でした。この礼拝に来られることだけでも戦いですよね。いろんな行事とかやるべきことを横に置いて、この時間帯に合わせて来られたことだけでも私は感謝しなければならないと、牧会の年数が経つごとに41年間教えられてきました。そしてこの8年間で、先日総会がありました名簿を見て おりましたら、約25名の方々が洗礼を受けになり、あるいは天界転入をしてくださって 25名の方がこの8年間ライターズ教会に加えてくださった恵みを神様に栄光を期して感謝をいたします。ありがとうございます。そして25名の新しい方が増えるということは、これまでいろんな試練があっても宣教師の方の時代にここにとどまって支えてくださった方々があるということです。ですから、これまでの教会を支えてきてくださった方々、宣教師時代にこの教会を支えてくださった方々と初代牧師の私を通して御言葉の学びをして洗礼を受けになり、御言葉の学びをして転入された新しい方々が互いに愛し合う関係の恵みがあるから、今ライターズ教会があるということなんですね。ですから、私はそこで、私は転任をして学んだことはそのことです。つまり、新しい教会に行って新しい方が導かれるということは、自分が使わされる前にいらっしゃる方々を公平に愛して、その今まで教会をいろんな試練があっても支えて残ってくださっている方を尊敬し、そして新しい方々と結び合わせて尊敬し合っていく、そのお手伝いをするのが牧師の、牧会者の、伝道者の、伝道師の役目だということを学びました。ですから、私は宣教師の皆さんを通して導かれ、また証も実際聞きました。いろんな試練をライターズ教会は、私が使わされる10年間いろんなところを通りましたという証を聞きながら、よくあなたはこの教会を離れないで残ってくださいましたねと、私は一人一人を尊敬しております。そして、新しく加わる方々を同時に、その今までの方とこれから新しく加わった方々を同時に愛して、そしてそれぞれが謙遜に、この奉仕はどうしましょうか、この奉仕は少し新しくこのように変えてもいいでしょうかと聞きながら、前の方を立てながら、そして少しずつ変化を神様が与えてくださっているのが今の現実であります。私たちがこの世の中においても、家庭においても、どの組織やグループにおいても、教会においても当てはまることは、何か新しいことをするときに大事なポイントは何でしょうか。それは、今までやってくださった方を尊敬するということなんです。また、今までやってくださった方に感謝するということなんです。それが心に響いてくると、新しいことをすることを、その今までやってきた方も応援するようになるということを私は学んできました。もちろん、変えなければならないときには戦いがありますから、そこには本当に神様に祈り込む必要があります。では、今申し上げてきましたけれども、頭はキリストということを強調しました。教会の頭はイエス様です。頭であるイエス様がキリストの体である手足となる私たちに愛の指令を出され、私たちがそれぞれの賜物に従って感謝しながら奉仕をし、教会が立て上げられるということを見てまいりました。 牧会者と信徒の祈りの結晶である礼拝説教は、キリストの体である教会のどの部分に当てはまるんでしょうか。それは体の各器官に命である血液を送る源の心臓に当てはまるということです。皆さんと牧会者が作り上げる礼拝説教は教会の心臓に当てはまります。頭なるイエス様がご命令になさる愛のご命令を実践する力は、心臓から流れる血液の命の力がなければそれは疲れ切ってしまいます。しかし毎週の礼拝説教が皆さんの祈りによって、そして牧会者の良き準備によって命あるものになるならば、それが隅々まで神の恵みを感じながら奉仕をする、捧げ物をする教会になるということですね。信徒に祈られ、説教者の準備が祝され、共同の技としての説教が祝されると、そこに主の力臨在があり、信徒が霊的に養われ、信頼会社求道者の方々も救われていくということを私は41年間経験してきました。もちろん終日や礼拝後の学びもしますけれども、あくまでも礼拝メッセージで恵みを受けた方とウィークデーに学びをするときに、一人一人は救われていきました。一人一人が主と新しく出会う牧会者説教者もなんですね。この8年間この恵みが与えられたのです。これは私の証です。皆さんも私も神を深く知り続けた8年間であったということです。誰をも支配してはいけないと同時に、支配されない関係の中で、互いにはいははい、いいはいいと言いながらも関係が崩れない教会形成がなされてきました。私もこの8年間、8年前よりもイエス様に近づけられたのです。それは皆さんのおかげです。皆さんと接しているうちに、皆さんの愛や祈りを通して、私自身も8年間を通していろんな試練や悲しみや喜びを通して神様に近づくことができました。神を深く知ることができました。いや、現在進行形ですから、神を深く知り続けているものであります。大きなさん、経済的な神の満たしも神に栄光を期してここに記させていただきました。神は生きておられるということをこの8年の間体験しました。神はキリストイエスにある栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。8年前の教会の霊的な決算の体力は300万円以下だった。今現在は540万ほどになりました。これは神様が誰にも強制しないで捧げる恵みに預かる恵みの結果なんです。そして8年間は日本福音キリスト教会連合の略が JECA ですが、 JECA から北海道から沖縄までの約200の教会から毎月支援を受けました。最初私が就任した2011年は毎月7万円を振り込んでくださったのです。それは大きな支えでした。と同時に、教会は甘えの構造ではなく、教会の経済の成長とともに支援金を申請を減らしていきました。信仰を持って会計の方と役員の方と相談して、少しずつ申請額を減らしましょう。そしてなんと2016年4月からこの JECA に支援を依頼せず、経済的に 自立できたのです。神の満たしのおかげです。そして皆さんが誰にも強制されないで喜んで神の恵みを感じて感謝の捧げ物を捧げられた結晶なんですね。主と教会を愛して喜んで捧げる人を主は増やしてくださいました。2000年4月からここにいらっしゃる宣教師の方の時代からの方はよくご存知ですが、最初2000年4月からライターズ教会は公に発足したわけですが、最初から会堂返済金4200万円がありました。けれどもそれがコツコツコツコツと捧げられて、また多くの宣教師や外国の教会の支援、そしてこの教会の教会員の捧げ物の結晶で、2015年、今から4年前7月24日に完済できたのでした。これは本当に素晴らしいです。こちらの壁の一番右側にあるあのグラフを後でご覧になってください。あれがこの返済の証の赤いのがあの返済の額を示してまして、日にちも書かせていただきました。記念すべき日、2015年7月24日すべての返済が終わりました。ハレルヤです。主を褒めたたえます。神は生きておられるということを教会として体験できました。満たし続けてくださるお方です。4番目に宗教法人化の証をさせてください。8年前私が牧師として就任したとき、教会が法人格を持っていませんでしたので、私が会計さんから頼まれて郵便局で教会用の会計通帳を作ろうとしたときに、郵便局に行ったときにこんなことが起きました。郵便局に行きまして、窓口の方に、私はライトハウス教会の牧師の堀田と申します、あのこの額で通帳を作っていただけますでしょうかと依頼しましたら、受付の方が のあなたはどなた様ですかって言われたんですね。はい、私はあのライトハウス教会の堀田と申します、でもそれだけでは通帳は作れませんと言われたんです。つまりその時本当に法人化が必要だということが分かりました。もちろん銀行の北栄支店はですね、なぜ銀行の通帳を作れたか、それは OMF の顔、信頼関係があったので、北洋銀行とは長い付き合いの中で OMF というお名前を借りて、私たちは通帳を信頼関係の中で作ることができたんですが、郵便局には OMF ということを言ってもそれは何ですかということで相手にされませんでした。で、私は祈りました。神様どうぞ助けてください。その時主の助けがあったんです。これも一生忘れられません。私があまりにもですね困っている姿をその受付の方がご覧になってですね、その受付の方は男性の方でしたけれども、私を見てですね、あまりにも不憫に思ったんでしょう。あのその方はこうおっしゃいました。堀田さん、あの郵便、私どもの方で規約に、まだ規約がないんです、規約がなかったんですね、正式な。では私たち郵便局側で通帳を作られるための最低限のルールの規約を作りますから、そこにあなた様のサインをして、で少し文書を補って作ってきてくださいとおっしゃったんです。それで私はその通帳を作り、規約を作りサインをして持っていったときに、もうその方は私を不憫に思う信頼関係ができていましたので、あの同じ方のところに来ました。 別の人のところ行くとまた門前払いなので、そしたら ありがとうございますこれ作ってまいりました、あじゃあこれで作ることにしましょうと言ってですね、作ってくださったんです。それが今貴重な貴重な郵便通帳なんです。もちろんその後宗教法人化のためには正式な規則と規約を作りましたが、そういうことがありました。つまりその時に分かったことは、青梅府から自立するという時には法人格を取らなければこの世にあって何者であるかということが、この正常に分かっていただけないということを体験したわけですね。私は2013年に教会の宗教法人格の取得に手続きに取り掛かりました。それは簡単なことではありませんでした。ですから愛する教会の皆さんが本当に祈ってくださいました。約50の申請の書類が必要だったんですね。で、2013年1月6日の修法から祈りのリクエストの欄に宗教法人取得のためにとあります。そして祈りが積まれました。そしてついに2013年12月25日にすべての手続きが終了したのです。連絡がありました。係の方から全部終了しました。ありがとうございます。私にとってこの12月25日は忘れられない日となりました。その日は美味しいケーキがあってもなくても構いませんでした。もう喜びでいっぱいでした。本当に神様、最高のクリスマスプレゼントをありがとうございます。国からも、東教会が宗教法人を取得したとき、国からも正式に宗教法人としての人格、存在が認められ、地の塩、世の光としての使命をますます果たせるようになりました。それまでは OMF の宗教法人格をお借りして活動していたということです。それも感謝を申し上げました。今までありがとうございましたと。最後になりますが、他の数え切れない恵みを全部言うと時間がないので、ここに記したことでとどめます。1、2015年4月ゴスペル教室の初歩として救いの実が与えられました。兄弟姉妹。2番目、2015年5月御言葉の分かち合い、祈り合うグループがスタートして互いに祈り合うようになりました。2016年6月祈りのしおりがスタートして、教会全体の感謝と課題が分かるようになり、祈り教会になりました。2017年9月墓地の奉献式がありました。5番目、2017年9月から子どもたちがそれぞれの楽器、ある子はボーカルを通して神を賛美する子ども賛美がスタートしました。私はこの時間が本当に神様が喜んでいらっしゃることを感じるんです。6番目、2019年2月10日総会でユ・チュンヨル先生、奥様・紀子様を私の後任として、2019年4月から代表役員伝道師として招聘することを全員一致で決議の恵みがありました。また街道修理の恵みがあり、雨漏りからも守られ続けました。実はですね、大雨の日の次の日の朝、街道に来るとこの賢治さんが座っていらっしゃるところ水浸しだったんですね。で、宣教師の時代、先生の時代からもお聞きするといろんなところが落ちてきてバケツが足りなかったようですが、本当にそれはそれは大変でした。でも私はこの換気扇のところが原因の一つと分かったときに、そこを賜物のある教団に防いでいただいて、そしてそこから雨漏りが本当に少なくなりました。ある方がおっしゃいました。私はこの定年退職したら、私の夢ビジョンは このライトアース教会の街道管理者になることですと言ってくださいました。私は嬉しかったです。やりがいがある街道管理者ですよと言いました。最初の年と最後の年は試練がありました。本当に今日は時間がありませんので全部は言えませんが、最初の年に試練があり、最後の年に試練がありました。でも試練があるということは同時に神の恵みが十分あるということを体験したのでした。第2コリント12章9節、私の恵みはあなたの弱さのうちに完全に現れるとあります。そうです、試練の中に神の恵み力が現れるということを41年経験してまいりました。主の良くしてくださった恵みを数え、神と人に感謝しましょう。神の心を感謝は喜ばせ、そして私たちが人々に感謝するとき、人々に神の恵みが伝わり、そして感謝をする人は自分自身の心にも喜びが増し加わるということを私は経験し続け、毎朝7つから14感謝をノートに書くようにしております。神の恵みを数えノートに記したい、その時喜びが増し加わるのです。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。感謝の心を持つ人になりなさい。感謝の心を持つ人は本当に幸せな人です。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、この8年間教会を成長させ、一人一人が互いに愛し合う群れとしてここまで導いてくださったことは 100% あなたのおかげです。これからもどうぞ優先生を迎えて、素晴らしいメンバーとともにその賜物が愛が組み合わされて、ますます神様の栄光が現れる教会として祝福してください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。